般社団法人実践倫理構成会平成30年庭支社願聴式を執り行います。はじめに国歌を斉唱いたします。皆様ご起立をお願いいたします。国歌は前奏に続いて斉唱を願います。
NHK の大河ドラマでも西郷隆盛を主人公にした瀬古丼を放送するなど、幕末維新や明治という時代に多くの人々の関心が集まっています。フランスの詩人ポール・バレリはボートを漕ぐように人は後ろ向きに未来へ入っていくと言いました。ボートを漕ぐ人は進行方向に背を向け、過ぎてゆく光景を見ながら前へ進んでいきます。それと同じように私たちは過ぎ去った時に学ぶことによってしか未来を切り開いていくことはできないというのです。その意味でも明治150年を機に近代の歴史を振り返ってみることは これからの時代を築いていくために必要かつ有意義なことと言えるでしょう。ただし歴史には見習うべきところもあれば反省すべきところもあります。その両面を多角的に捉え直し、過去に犯した過ちを二度と繰り返さないようにすることも歴史を学ぶ上で忘れてはならない姿勢だと思います。吉野髄から天井を覗くということわざがございます。吉は河原などに群生するイネ科の植物です。葦ともいい、茎は細長くて中が空洞になっています。その小さな空洞から天井を覗いて天井全体を見たと思い込んでしまう。すなわち自分の狭い見識に基づいて物事を勝手に判断することを戒めております。歴史を振り返る時にも吉野髄のような狭い視点で見るのではなく、さまざまな視点からできれば天井裏からも見るような視点が必要でしょう。一つの視点にとらわれず複数の視点を自由に行き越しながら物事を相対的に捉えていくこと、それはまさに明治維新を担った英傑たちの姿にも重なります。彼らは決して同じ方向を見ていたわけではありませんし、一枚岩だったわけでもありません。さまざまな価値観を持った多様な人々が交流しぶつかり合う中で大きなエネルギーが生まれていったのです。江戸時代には300もの藩がありました。それぞれの藩は現在の地方自治体とは異なって別々の国のようなもので、異なる言葉や文化、そして価値観を持っていました。しかも幕末には各藩の中で個人の自立性を育てる教育が行われていたのです。そうして生まれた多様性こそが時代を動かす原動力になっていったのは間違いありません。例えば明治維新の中心となった長州藩には吉田松陰という優れた思想家がおりました。彼が指導した松下村塾という小さな私塾からは騎兵隊を組織した高杉晋作、初代首相の伊藤博文、日本陸軍の基礎を築いた山形有朋など、近代日本の政治を大きく動かした人々が輩出しました。しかもこの塾が松陰によって開かれていたのはわずか1年ほどに過ぎません。その短い期間にこれだけの人材を育てた教育とは一体どのようなものだったのでしょう。誤解を恐れずに言えば、それは塾生たちの個性を生かし、それぞれの自立を促していく教育です。そのために松陰は上から一方的に何かを教えるというより、弟子たちと一緒に学ぶという姿勢を取り続けました。時には弟子たちと共に畑に出て汗を流し、米をつきながら同じ本を読み、意見を述べ合うこともしました。また、塾生に対して、あなたは私に何を教えてくれますかと問うことさえあったといいます。師と弟子、さらには弟子同士が互いに切磋琢磨することによって、自律的に生きる精神を 育てていったのです。個性とは見方によってプラスにもマイナスにも転ずるものであります。例えば高杉晋作はやんちゃで頑固な性格だったと言われています。しかし松陰はその性格を強制しようとはしませんでした。もしそれをすればせっかくの良いところを摘み取ってしまうと考えたからです。一見すると欠点に見えるところにもプラスの側面があります。逆に長所と思われる性格にもマイナスの側面があるものです。世の中にはその凸凹を平らにして標準化するのが教育だと思い込んでいる人たちもいるようですが、松陰は違いました。彼は各人の違いを丸ごと受け入れ、弟子たちに対して自分の課題はどこにあるのかを自分自身で発見するように促します。欠点に見えるところがあっても、それを外側から強引に矯正するのではなく、時間をかけて本人に自覚させる。そのことによって欠点と思われたものを長所へと転換させるのです。もし高杉晋作のやんちゃな性格が押さえつけられていたら、武士と農民や町民もごちゃ混ぜにしたような騎兵隊は存在しなかったのでしょうし、幕府の顔色を失わせるような活躍は決してできなかったでしょう。松陰はまた塾生が空理空論に陥ることを退け、知識は必ず実践と結びついていなければならないと考えていました。何も実践しなければ失敗もしないでしょう。しかし何もせずに知識をため込むより、何事かを実践して失敗することの方がよほど大切だと、何よりも行動することを重んじたのが松陰の教えでした。さて吉田松陰が150年以上前に松下村塾を行ってきた教育の一点を駆け足で紹介してまいりました。それらはいずれも我が会が衝動する人間力の強化において大いに参考にすべき先例と言えるでしょう。ここで現代に目を移し、今求められている人間力についていくつかの要素を検討してみたいと思います。この十数年の間に人間力や社会人基礎力という言葉が文部科学省や内閣府をはじめとする省庁でも用いられるようになりました。なぜそうなったのか、時代背景から考えてみましょう。長年学校教育に携わってこられた藤原和弘さんによれば、20世紀後半の日本、とりわけ高度経済成長の時代を支えてきたのは情報処理力に優れた人々だったと言います。情報を処理する力とは何かと言いますと、秘められたルールの中でいち早く正解を導き出す能力です。例えば平安時代はいつから始まりますかと問われて、泣くよウグイス平安京だから794年と即答できるような能力、あるいは国語の試験などで作者の気持ちは次の4つのうちどれでしょうという選択問題にすぐに答えられる能力です。 普通作者の気持ちについて考えてみようと問われれば、さまざまな回答が可能です。しかし選択問題では、あらかじめ正解が一つだけ用意されていて、それを即座に判断する能力が求められるのです。藤原さんはこれを、ジグソーパズルを素早くやり遂げる能力だと言います。全体の絵柄が決められていて、それぞれのピースがはまる場所、つまり正解が一つしかないという場合に発揮できる力というわけです。高度経済成長の時代には、どこかに必ず正解があり、その正解にどれだけ早く、しかも効率よく達することができるかが大きな課題になっていました。いわば量や速さで測定できる処理能力が問われていたのです。ところが成熟社会を迎えた21世紀になると、それまでとは異なる能力が求められるようになってきました。藤原さんはその能力を、これまでの情報処理力に対して情報編集力という言葉で説明しておられます。情報を編集する力、それはおもちゃのレゴを組み立てるときに求められるような能力です。はじめから正解が決まっているジグソーパズルとは違って、レゴの正解は一つではありません。同じ材料を使って全く異なるものが生み出されていきます。部品の種類は少なくても、それらを組み合わせることで動物や自動車、スカイツリーを作ることもできます。大げさに言えば、自分の世界観を形にすることさえできるのです。私たちはさまざまな情報に包まれ生きています。それは勉強で得た知識や文字、映像だけではありません。朝の味噌汁の香りだったり、お母さんの優しい声、街中の騒音、猫の毛の柔らかい手触りだったりもします。五感が捉えるあらゆるものが情報となるのです。それらの情報を集め、関連付け、そこから新しい問題を発見したり、何かを想像したりすること、それが情報編集力です。例えばさまざまな食材を使って料理を作ることも立派な編集力です。冷蔵庫を開けてみたら、いくつかの食材が残っている。それらをうまく組み合わせて、本にも載っていないような料理を工夫することは、情報を編集する力がなくてはできません。そのような能力は、たくさんのレシピを読めば身につくものではなく、調理という実践を積み重ねて、何度も成功と失敗を繰り返すことによって磨かれていくものです。普段台所に立ったことのないお父さんがレシピ本を見ながら料理を作っている光景を想像してみてください。本に載っている材料が一つでもなかったらお手上げ。まるでピースの欠けたジグソーパズルに挑戦するようなものです。ウスターソースと書いてあるのに、我が家にはとんかつソースしかない、もうダメだとなるでしょう。正解は一つしかないという発想に慣れ親しんでしまうと、わずかな違いや欠落すら許容できなくなってしまうのです。 2つのレシピを見比べながら、こちらには塩が小さじ1杯と書いてあるのに、もう1つのレシピには2杯と書いている。一体どっちが正解なんだろうと悩んでしまうのも、情報編集力が働いていない証拠です。私たちの日常生活に必要なのはレシピの豊富な知識ではありません。とんかつソースしかないのだったら、それを使ってレシピとは違う料理を工夫してみよう。知恵の塩の量は味見をしながら決めていこうという姿勢であり、それによって自分の味、我が家ならではの味見しようという柔軟な対応です。それは料理に限らず、あらゆる行動、あらゆる実践に求められる姿勢なのです。この十数年の間、教育現場などで用いられてきた人間力という言葉には、ここまでお話ししてきたような、情報を編集する力をはじめ、自分で問題を立てて解決していく力、コミュニケーション力など人格や個性に関わる能力が含まれております。それらは知識を蓄えるだけでは養えない能力であり、量や速さで測ることのできない能力です。答えがない中で想像する力です。そしてこうした力こそ、社会教育団体である我が会が創設以来一貫して追求してきたものなのです。実践倫理構成会では、人間力を、人生を力強く切り開いて生き抜く能力と捉えています。それはどのような状況に直面しても取り乱したり悲観したりすることなく、的確な判断をすることができる能力です。とりわけ困難な状況に直面したときに発揮される力であり、その困難を場面にしてさらに鍛えられていく力でもあります。我が会は何よりも実践を重視しております。吉田松陰が空理空論を退け、知識は必ず実践と結びついていなければならないと考えたように、我が会も教えと実践は車の両輪であると説いています。情報処理型、レシピ重視型の人であれば、教えをなるほど分かりましたと頭で理解して、実践のない単なる知識止まりでよしとするでしょう。しかし情報編集型、創作料理型の人は、教えに学び、あるべき姿を思い浮かべて実践に移します。するとどうなるでしょう。教えの通りに実践しているはずなのに、さまざまな問題に突き当たります。そこで何度も教えに学び直して、思案し工夫して実践し、教えの意味するところを探ろうとするでしょう。そしてある時、教えの本当の意味はこういうことだったのかという、教えの本質を深く理解する瞬間に出会うことになります。これこそが真に理解したということです。よく内容を理解したら実践しますという方がいます。しかしそれは順序が逆なのです。まず実践をしてみる。 何度も繰り返し実践し続ける。するとやがて教えの本当の意味が理解できる時が来るのです。このように実践を通して学んだことは単なる知識ではなく、その人の体に刻み込まれた本当の力、人間力になります。だからこそ我が会はことのほか実践を重要視しているのです。一見平穏無事に見える私たちの日常生活も、いつどこで何が起こるか分かりません。何かことが起きた時にはそれに対処する能力が求められます。そうした能力は教則本をいくら読んでも身につくものではありません。その時にそう役立つのが実践によって鍛えられた人間力です。自分で課題を見つけて、それを自分で解決すべく実践し、成功と失敗を繰り返しながら培った人間力がいざという時に役立つのです。正解が用意されている、正解は一つであると考えている人のことをマニュアル人間とか指示待ち人間と呼ぶことがあります。ある大学の先生が、今の学生は課題を与えると一生懸命勉強するけれど、自分から課題を立ててそれを解決していくのが苦手な人が多いとおっしゃっていました。さらに正解のないテーマについて議論をしてわからなくなると、勉強不足や知識不足を理由に議論から逃げる人がいるそうです。自分の頭で考え、自分なりの意見を述べ、問題を解決するための努力を放棄してしまうのです。逆に言えば、正解さえ示してもらえば議論など不要、それで満足ということなのでしょう。吉野髄から天井を覗く人と同じように、一つの正解さえあれば世界が分かったような気になってしまう。物事には多様な側面があり、それぞれに異なった答えが求められているにもかかわらず、そのごく一部だけを見て全てを知った気になってしまうのです。しかしこれは学生に限ったことではありません。誰にでも見られる傾向ですし、真面目に倫理と向き合っておられる皆さん自身の課題でもあります。各地の会場を巡らせていただくと、皆さんが倫理について大変よく勉強しておられることに感心させられます。それにもかかわらず、これから何を実践したらよいかがわからないとか、自分の実践に自信が持てない、このような声を耳にすることがあるのです。実践課題とは、今の自分が解決しなければならない切実な問題は何かということです。それがわからないまま正解を与えてくれるのを待っている、これでは先ほどの学生と何ら変わりません。そこで何を実践したらよいかと悩んでおられる方に、自律的な課題発見の糸口となる一つの提案をさせていただきます。それは昨日の自分を疑ってみるということです。実践課題が立てられない大きな理由は、ご自身が昨日までの自分に満足してしまっていること、十二分に実践し尽くしたと思い込んでいることにあります。だから今の自分を 本気で変えようとは思わないのです。昨年秋の研修会で名誉会長は昨日の自分と今日の自分を比べ、自分をよりよく変える努力を忘れたら社会の成り行きに流されてしまうだけの人生になってしまうと警告しておられました。恐れることなく自己変革に飛び込むことの大切さを強く訴えられたのです。だからこそ昨日の自分を厳しく点検し、今改善改良すべきところを細胞にわたって見出していくことが大切なのです。たとえそれがどんなに小さなことであったとしても、その見出した課題こそがあなたが取り組むべき大切な実践課題となるのです。自分の実践に自信が持てないという方にお話を伺うと、いくら実践しても結果が出ないことを理由に挙げられる方がいらっしゃいます。しかし倫理の実践は結果が全てではありません。実践それ自体に意味があることを忘れてはならないのです。一生懸命勉強したのにテストの点が悪かった、だから勉強をやめるとは誰も考えません。勉強はテストのためではなく自分のためにすることを知っているからです。実践も同じです。一日徹夜したら成績が上がるというような性格のものでありません。誰のためでもない自分のために、何年も地道な実践を重ね振り返ってみたら、今までできなかったことができるようになっていた、今までにない力がついていたと気づくようなものなのです。だからこそ愚直なまでに実践し続けること、そのこと自体に価値があるのです。昨日の自分を疑うとは、実践の伸びしろをえぐり出すということです。そのためには一番身近なところに課題を見出すことから始めなければなりません。日常の細部を見れば改善点はいくらでもあるからです。例えば家庭愛はという実践課題があります。それは我が会にとっても、また皆さんにとっても基本中の基本とも言うべき実践です。しかしこの大きな課題を前にして無理に背伸びをするのではなく、できるだけ身近な課題、身の丈に合った課題を見つけて持続的に改良していく努力をしていただきたいのです。外では愛想がいいのに家では不愛想だと気づいたら、家族に対して笑顔を絶やさない努力をしてみる。些細なことに思えるかもしれませんが、それで今日一日と地道に継続していくことは、そう簡単にできることではありません。まずご自分の目の前にある小さな流れに船を漕ぎ出すのです。それはどんなに小さな流れでも間違いなく家庭愛はという大河に注ぎ込んでいる流れなのです。結果が出るかどうかを気にするのではなく、昨日よりも今日よりは明日というように自分自身をよりよく磨き続けていく。どんな些細なことでも今の自分に必要だと思われる実践から着手して見ることから始めるのです。遠くへ行くには近くから、 それこそが倫理実践の本来のあり方であり、我が会の実践の本質であるということを、この念頭に改めて胸に刻み込んでいただきたいと思います。皆さん、実践はじめの眼調に、今の自分はこれでよいのかと自らに問いかけてみてください。できれば少し意地悪に他人を評価するように問いかけるのです。すると必ずいくつかの課題が見えてくるでしょう。課題は人さまざまでいいのです。まずその課題に向かって一人一人が自分で船を漕ぎ出すところから始めてください。何が自分にとって切実な問題なのかを考え、具体的な実践に移していくのは皆さん一人一人にしかできないことなのです。それでは本1年倫理実践一筋の日々を心から楽しみ、明るく元気に笑顔で励んでまいりましょう。すべての会友が気持ちを一つにしてオール厚生会として頑張ってまいりましょうと申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。平成30年元旦、会長上広哲司先生代読ありがとうございました。
ありがとうございました。創立70年を会友一同が飛躍の年にさせていただきますよう、ともどもに実践を誓い合いたいと存じます。本庁は心より今回の倫理普及運動に深いご理解と温かいご支援を賜っております。ご来賓の先生方に元旦早々ご出席いただいております。ここで新年のご祝辞を頂戴いたしたいと存じます。大口町議会議長宮田和美先生、
皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
この めでたいね、席にお招きをいただきましたことをまずもって、御礼を申し上げます。ただいまはね、いろいろなあの話を聞かさせていただきまして、本当に私自身も自分がね、どれだけ人の役に立っているだろうかというようなことを改めて、考えさせていただきました。皆さんはね、本当に今幸せだと私は思っております。なぜならばこの元旦祭に出席ができたこと、来たくっても来れない人、そういう方が見えます、現実に。昨日も私の家に来られてね、ある人が相談に来られました。生活が苦しい、ね、そういうような人もこの世の中にはおられるというようなことを考えみますと、こうして皆様方が一堂に会される、出席ができる、自分の足で自分の体が面倒見れる、これだけでも幸せだと私は思うんですね。私も若い頃に膝が悪かって半月板、一歩歩くのにも本当に痛い、ね、さっさと皆さんが歩いて来られる姿を見て、ああいいなと思いました。それはその人の身になってみないとわからない。歩くのは当然、息をするのが当然、手が動くのは当然、でもその当然ができない人、 たくさん見えます。そういう中でいろんな、ね、今お話がございましたように、見る角度を、ね、一方から見るんじゃなくして、ね、右からも左からも後ろからも前からも一つの出来事を見て、そうすると一方、先の天井、ね、吉野杉から天井を見るじゃないけれども、一方だけを見て判断するんじゃなくして、皆様方、ね、このようにいろんな皆様方のご意見、お話を聞きながら、この一年も、ね、やっていかれることと思います。本当に今お話を私が聞かせていただきましてね、その本当に1割でもあるいは5分でも本当に実践ができるならば、もっともっといい世の中になるんじゃなかろう、そんなようなことをね、思いながら聞かさせていただきました。朝もねテレビでいろんな番組がやっておりましたんですけれども、田原総一郎さんのね番組も見られた方もあるかと思いますけれど、今の日本の立場ね、いろんなところでいろんな問題が出ておりますね、大きな問題では北朝鮮の問題、そんなようなことも出ておりますけれども、それも見方を考えてみますと、あの大しぐまいいという人もあるし、とんでもないという方もありますね。そんなようなことで何でもかんでもいろんなところでいろんな方向で皆様自身も、ね、この置かれた立場を少しでもプラスになっていただきますように、私はね祈っておりますので、本当にこの1年平成30年が皆様方にとっていい1年になることを記念しまして、私の言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。
本日はご祝辞を賜りました先生のほかにもご来賓の先生方にお越しいただいております。誠に失礼とは存じますが、時間の関係上ご本命のご紹介をもってお許し賜りたいと存じます。参議院議員藤川雅人先生秘書、宮島陽介様、
はい、
本日の議会議員には勤先生、
結びの誓いをいたします。今日一日、
今日一日、
朗らかに安らかに、
朗らかに安らかに、
喜んで進んで働きます、
喜んで進んで働きます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで哀歌を斉唱いたします。俳優の皆様にはご起立をお願いいたします。ご来賓の先生方はどうぞこのままでお願いいたします。 方は前奏の後1番と3番を続けて斉唱いたします。
現在その裏付けるようにですね、景気も戦後2番目の長さ、好景気がついているということで、皆様方の中にもですね、へそくりをしっかり食べられた方もおありかもしれません。今年の干支は犬年ということで、犬は中堅8の例にも同じようにですね、守り、育てる星と言われています。へそくりの十分な運用はもちろんのことですね、皆様方には昨年代続けてこられました実践倫理の力ですね、教育と教養の力、これは今日も朝お会に用事があるということで培われた気力、体力を維持し、そして継続していただけたら、この1年本当に素晴らしい健康な幸せな年になるんじゃないかと思います。それでは長くなりましたけれども、本堂を取らさせていただきます。本日ご出席の皆様のご多幸、ご健勝、そして当実践倫理構成会のさらなる発展を記念いたしまして、万歳
万歳
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 万歳。
ありがとうございました。
終了いたします。ありがとうございました。